最後に馬場博さんに祈りを究極の功用ということで申し上げます。どうぞよろしく。
実はちょっと風邪ひいてましたね。風邪ひいてるところにああいう難しい話立て続けに3つ聞かされるとちょっとおかしくなる。皆さん分かりましたか、さっきの話。僕ほとんど分からないですよ。でこっちが少し、熱っぽくてボケてるせいもあるんだろうけど、そのせいじゃないね。あれどうしてみんなあんな難しいこと考えるんだろうね。でということから本題に入るんですけど、体力続く限りじゃないです。ズバリ言いますが、現在、宇野理論体系はかなりかつてない危機に陥っているんだと。そういうことを問題にしなきゃいけない。で、その危機がどういうものかというのが一つの話。二つ目が、それに対して既成の宇野理論がどう対応できるか、対応すべきか、あるいはできないか、そういう話が二つ。でその挙句に大である究極の功用という話に持ってこうと。でその宇野理論がいわば課せられている現在の危機、3つあります。でそのうちの2つはセットになって1991年にソ連が崩壊しました。それ以上言わなくたって分かる人は多いと思いますけど、要するに宇野先生の認識の前提にロシア革命以降は資本社会主義の初期の段階で、資本主義はあったって一人前じゃないという認識があるわけですね。でそれが成り立つのか、91年になったら消えちゃったじゃないかって話なんです。そしたらどうするの、それが一つの。でこれはおそらくね、発展段階論なんで第一次大戦できるかって、そこでかなりもろに効いてくるし、今日あんまりやるつもりありませんけど、原理論の解釈というか意味付けで相当違ってくるとか出てくると、これが一つ。それからもう一つはそれと裏腹ですが、ソ連を潰したのはつまりアメリカ資本主義ですよね。でそのアメリカ資本主義について今まで宇野体系はちゃんとフォローしてたかしてませんがね。これ全部皆さん全部そうだけど、資本論に走って、資本論はイギリスモデルですからね。それで体系作ると、原理論はイギリスモデル、段階論はイギリスモデル、段階論帝国主義論のところだけはちょっと違いますという話になって、その間にアメリカ入れる余地があったかって、余地も必要もほとんどないんですよ。ところがこれは歴史的に考えればすぐ分かることなんです。だから私の言ってることだけは難しくないんですよ。いいですか。イギリスモデルにしといてドイツが違うというのは、違うのは確かに違います。それとアメリカが違うって言ったらもっとはるかに違うわけでしょ。これ新大陸資本主義ですからね。それを射程に入れないで体系できるのかって話。だから小畑君がなんか難しいこと言ってたけど、そっちの方を考えてからもうちょっと議論してくれって言いたい気になるわけね。でつまり宇野先生が今までアメリカについて明示的に議論したところって、簡単に言うと2箇所しかない。お分かりですか。一つはね、自由主義段階のイギリスの裏で二役出てくるんです。農業国で出てくるところと、それから保護関税国、育成関税国、これが一つ。それから、ついでに言っとくけど、イギリスの、宇野さんの場合にイギリスの裏はドイツじゃないですよ。ドイツだって勘違いしてるでしょ、かなり言うけど。あれはアメリカなんです。それからもう一つは、帝国主義論の中の、金融資本の書類系って言ってるところに3つ並んでる、その1つなんですけど、ね、帝国主義政策のところにはアメリカ入ってないんです。でアメリカの扱いそんな程度でいいのっていうの前から私は不問だった。宇野先生のそのアメリカ金融資本トラストムードですね、それはそれでアメリカ資本主義の考え方として非常に面白いところがあるし、もっと継承展開した方がいいと思ってるんだけど、宇野先生の位置づけも低すぎるし、それ以上の説明足りませんからね。アメリカについて後継者が何かちゃんとしたこと言ったかってほとんど言ってないんですよね。でそのアメリカに今基軸であるアメリカについて抜けてて、それから宇野さんが大前提にしてたソ連じゃない、失礼、ロシア革命以降は資本主義 社会主義初期段階だったのペッシャーで、これ考え直すしかないでしょ。で、そう言いますとね、途端にニコニコするのが出てくるだろうと思うんだな、この中に。あいつ前から宇野学科じゃないと、ババ宇野学科じゃないと俺は前から言ってたって必ず出てくる。出てきても構わないですよ。私は学科であったって言いますけど、どっちでもいいんです。すでに我々に与えられた宇野体系自身がこのままで世界認識に役立つかっていう問題ですからね。宇野学科であろうとなくろうとどっちでもいい。それで、その場合、次は次の問題になるわけですよね。第2番目の問題、どこを修正するか。修正するかどうか。決定的にはっきりしてるのはね、第一次世界大戦後に段階論を切れなくちゃいけないし、あそこどうしたら切れなきゃいけないんですかね。で、そこの一つの論拠がロシア革命で社会主義になったから、したがって資本主義一人前じゃないって言うでしょ。で、しかもそれに重ねてアメリカについての上で非常に低いんだから、第一次大戦後にアメリカが資本主義の軸になって何かに展開しましたって、目がいかないんですよね。でここ直さずにどうするのって話。で、このアメリカを入れなくちゃいけないって話は、後の言論の方にもちょっと引いてきますけど、今はいいとして、そこは言わないとして、その段階論構図は変えざるを得ないんです。変えざるを得ないんですが、これ本格的に展開した方がここでは説明しやすいし、皆さんにも分かってもらえるんだけど、やってる時間全然ありません。ですから、第一次世界大戦の前の古典的帝国主義から発して、次の段階はロシア革命から1991年のソ連の崩壊まで、この期間を大衆資本主義段階というふうに捕まえちゃう。それからその後、1991年以降、これグローバル資本主義段階。つまり、段階論を帝国主義段階のところでちょっと改造しておいて、あと2つ増築しようというわけです。で、やりゃできるんですよ。大方君、佐藤だったらやろうと思ってないんですか。これできるに決まってんだ。つまりね、皆さん、そこはお分かりだと思うけど、宇野段階論で3つ段階ありますね、重症主義、重症主義、帝国主義。それぞれが唯物主観的なトライアングルでできてるでしょ。その生産力生産関係、ジョブ空間。こいつを段階論的に言うから、基軸産業、支配的資本、経済政策っていうんですからね。それと同じ構図が、後で次確か2段階で成り立つかどうかって考えてみたら、成り立つんだな、不思議なことに。で、つまり大衆資本主義って言葉は後でちょっと別に説明します。大衆資本主義段階のトライアングル、軸になる産業が、ちょっと書いちゃう。基軸産業が大衆的耐久消費財産業、自動車家電の類です。これ鉄鋼業踏まえてるって考えた人が分かるわけですね。だけどこの金属加工の時には魚のボールがあれ10へ行くんですよ。アメリカの上には軍事産業っていうのはかなり重要なんですね、この点では。で、それ以外と、ここはもう少し詳しく言いたい、言っていいって言われる1時間ぐらい喋る問題があるんですか。それは言ってられない。だから、その大衆的、体系消費税産業が基軸産業、支配的な資本はアルフレッド・チャンドラーの言葉を借りて経営者資本主義と言ってきます。これは広い意味の金融資本の中の一つのバリエーションだと思います。でその経営者資本主義の中に労働者生産化を場合によっては入れてもいいんですよ。ただアメリカの場合には入らない。アメリカは労使関係の断絶非常にきついですから入らない。あれワグナー法、せいぜいワグナー法的な労使対立しかできないですよね。で、それはずっとしている。それが2つ目。で、3つ目が、生涯政策というと、ちょっとはばかるかありますけど、要するに、福祉政策と成長政策の両立。こいつがこの段階の政策だと思います。で、こいつが、ぶってきてるか、経済的な条件がいいときには、福祉と成長の、いわば幸運なる、幸福なるかな、幸福なる幸和美体資本、第二次大戦から石油ショックまでやってたわけですね。石油ショックになって、 供給制約が強くなっちゃったら、それがやれないもんだからフリクションが起こって、さてどっちを選ぶか、大衆がどっちを選ぶかって言ったと思いますか。成長を選んだわけでしょ、結局。つまり、福祉政策と成長政策で言ったら、福祉政策の方が大衆より、社会主義より、成長政策が資本主義より、分かりやすかったですね。それを大衆が投票の結果、成長政策を選んで資本主義万歳って言ったんですよ。だから大衆資本主義だったって。分かりやすく。で、その次、グローバル資本主義、これも簡単なんでね、社会主義との対抗関係はなくなりますけど、もっと簡単になるんです。だから、そこを複雑に言おうと思うんだったら、むしろ1970年代から後が助走期間です。グローバル資本主義に向けての助走期間ですと言っていけばいいかもしれない。このモデルは、むしろ加藤英一君が言ってた、クソビ型資本主義をちょっと真似して使っているわけですけども。で、グローバル資本主義になれば、中心産業は ME でいいわけですよね。ME の成果が入っている。で、それを担当した資本は、言い方は他にもいろいろあるんですけど、株価資本主義っていうのが一番うまいかなと思っています。これも詳しく説明してられませんけど、要するに今だって現に、アメリカの経営は全ことごとく企業総価値最大化って、つまりあれは株価の最大化ですよね。そこを狙ってるんで、つまり株主っていうのは配当が欲しいから株主になってるんじゃなくて、株価を上げたいから株主になってるわけでしょ。それが、いわば犠牲資本の極限形態なんです。で、そこを支配的資本だというふうに言って、で、三つ目が経済政策ですけども、これ非常に簡単なんだ。アメリカ的召喚集の世界化、これでよろしい。そうしますとね、これちょっと複雑なのは、アメリカにとっては、俺のやってるやり方が世界で一番いいんだから、世界中これを押し広げれば、みんなハッピーになるでしょって、普遍主義でやってるわけですね。実態的にはこれ、市場原理主義みたいなものなんですけども。ところが、それ世界中に押し付けられますとね、世界の他の国の方の資本はいちいちそれに慣れなくちゃいけないわけですよね。それ慣れるコストがあって必要が出てまうから。つまりアメリカの資本の方はいわば自分のやりたい放題のところを世界中でやってればいいわけですからね。そこでつまり特別利潤が出てくる。普遍主義を押し付けたら特別利潤が出てくるっていう非常にうまいシステムなんです。これがグローバル。で、グローバル資本主義段階の骨っこもある。で、あとは、もうこれ以上詳しく言いませんけど、3つ付け加える必要があって、1つは途上国について減蓄ですよって話、2つ目はその減蓄を踏まえて、いわば巨大な剰余価値が算出されて、こいつが世界中の循環をぐるっと回って、アメリカの持続的な貿易赤字という形でアメリカに流れ込んで、その結果、ビル・ゲイツが出てきたり、ゲイツとコミュニティが出てきたりするというふうに考えています。で、3つ目はちょっと経済学じゃないんです。ちょっと離れますけど、今のものは、イラクとかアフガンとかのことです。あれは、内陸部開拓の時のインディアン虐殺ですからね。おそらく、これ僕には分かんないんだけど、そういうことを言う心理学者はいますよね。つまり、ある種のトラウマがアメリカ人の中にはみ込まれちゃってて、そいつは時々暴発するんだって。それ説明した方がうまいかもしれない。それで全部 今までの説明できる。で、そこまでの段階で、原理論はもう時間あまりありませんからポンポン飛ばしますけどね。原理論については僕はやっぱり宇野先生は原理論を社会主義との対応関係で考えていたと思うんですね。よく言葉で言ってますしね。で、それはそうには違いないんだけど、実はもう一つは抜いといた、これまで抜いといた私の言葉で過剰富裕化。過剰富裕化というのは資本主義の発展過剰の結果、地球環境まで破壊するようなことになっちゃって、後で人類ここから先生きてられますかというのが過剰富裕化の問題ですが、あと5分でいいんですか。じゃあ大丈夫かな。この過剰富裕化になりますとね、ということが裏に出てきますとね、言論今までみたいに綺麗な資本主義像で描きましたよで済むかって話なんですね。つまりこれさっきのソ連が潰れてアメリカが勝っちゃったって話ともある意味でセットになるんだけど、 おそらく資本主義という体制は効率とか生産力の発展とか蓄積あるいは経済規模の拡大、まあ、成長といってもいいんですけど、そういうものとの面で、そういう面でおそらく他のいかなる社会形態よりも強いんだということを言っちゃった方がいいんです。言わないといけない。これ山口さんの言論はそれらしいとかちょっとさっき書いてあるんだけど、あれちょっとごまかしてあってねそうじゃない方は括弧に入れちゃってるんですよ。括弧によってブラックボックスで、あれブラックボックスに入れられちゃったらしょうがないんじゃないかな。で言論をきれいにするんだったらああいうふうにやるしかないんです。だけど今の我々が直面している時代の現実はそいつ括弧に入れときゃ済むかって話なんですね。で、なんとか開く方法ないかって、内地へ絞って考えてみたら、二つはある。あるって、とかかりです。一つは建築。宇野先生は建築っていうのをものすごく重視しましたでしょ。で、これ、鎌倉さんでも桜井さんでも山口さんでも出てる、あれ、熊の資本論文。24章のところ行ったら、皆さん何も言わないわけだよね。そしたら、宇野先生がね、そんなこと言ったって建築が大事だよって、ここから問題が始まるんです。つまり宇野さんは言論を考えるときに常に建築との緊張関係で考えて、そこをサボっちゃったのは宇野理論の堕落なんですよ。それが一つ。それで、ということは建築は資本主義の自己破壊力の初期の表現だったということです。それを考えてる。もう一つは原理的なカテゴリーの中で最低限、これリカード的な地代路の動態化を考えるんですけどね、拡大再生産が列島地工作をさらに進めてしまう。再列島地工作が進めば生産性下がるわけですから、そいつが労働者の生活水準を食うかもしれないし、労働者の生活水準が下がらないとしたら自由に作りますから、どっちにしろこれ資本主義の自滅性の表現になる。そのぐらいのことを言論屋さん考えてくれないか困るよっていう、ここまで。で、それからあと最後に、宇野流の、究極の国の交流ですけどね。つまり、最後の問題、宇野先生はこの過剰不意化についてついに一言も何も言ってないと思います。で、言ってないのは当たり前なんでね。宇野さん、資本論から遡ったとき、ヘーゲルに行きましたよね。しかも古典派経済学にも何とか言った。いわゆる空想的社会主義にはついに行ってないんです。で、問題はその空想的社会主義の一人である。ロバート・オーエンが、これ26年から7年に書いてる。つまり現地を見ながら書いてるわけですね。この時代に、現代の偉大、人類の偉大の大変な苦悩は、富の過剰を伴う無知の過剰に由来するって言ってるんです。過剰不要化ってのはね、ロバート・オーエンが19世紀初めに言ってたんですよ。私は20世紀になってから言ったんだけど、偉いものじゃん。あれはやっぱりちょっとどっかに入ってる。そして、そこからあとはもう理論的な認識としては宇野先生の体系をさっき僕が言ったような種類で見ます。訂正すれば過剰不遊化論に届くことは届きます。しかしこれを防ぐ方法はあるかって実践論で言ったらこれ言いようないんですね。で、その実践論の最大の問題は、宇野先生が実践の一般にあんまり言いたがらなかったっていうこともあるんですけど、しかし宇野先生が考えている実践論っていうのは社会主義革命の方向の実践論ですからね。人々がの対象の政治的経済的不満をある組織が結集して政策を変えさせるとか政権を変えさせるとかっていう方向に行くんですけど、私が今言ってる過剰富裕化を防ぐとしたらどうやらなきゃいけないか。俺たちが今贅沢をしすぎてる。将来、俺たちの子孫や人類の将来を考えて、今我々の消費している物的な生産消費財の類をはるかに減らして、生活水準の3分の1、先進国の、私の計算では4分の1で大丈夫ですけど、4分の1ぐらいに下げて、したがって経済政策も成長政策なんてものとんでもないんで、逆に、収縮政策をやって、戦争はもう初めからどんがだというところまでいけば話はいくらかつながってくる。で、2つの目の金にはなりましたから、これでオチがオチをつけます。宇野先生はこういう実践をついに言ったことはないないけれど、ここでもし皆さんが日高さんの情報伝達力と私の記憶力を一瞬でも信用してくれるとすればということで伝えておきますが、 昔電車の中で日高さんから伝え聞いた宇野さんの実践に関する名セリフが、誰か本当に知ってる方がいらっしゃったら後で教えてください、僕は数人聞き合わせたんだけど誰も知らないんだ。で、日高さんから伝え聞いた宇野さんの名セリフ、実践について、進む時には死があればよ、ポエムです。歌でもいいかもしれない、進む時には死、知り続く時には哲学がいい、これどうか。
どうもありがとうございます。皆さんの歌を回していただきましてありがとうございます。前半の2つの方法を分けたければそのみの結構性を強調それに対し、それに対して自分を受けるとそれに対して後半の2つはどちらかと言いますと、1つは芸能の方から、もう1つは勉強ないし、段階の方からかなり大きな修正をしておかれるというような感じで受け取りました。まあ、後半、第2部でコメンテーター、アトロカの方々がご意見をいただきたいと思っています。ちょうど予定通りですね、3時半に休憩に入ることがあるので、久しぶりにお会いになる方もいらっしゃると思いますので、いいコーヒー含めて、20分間の休憩を予定しております。15時50分まで、普段の日のおかげ、お休みください。それではこれで開始します。どうもありがとうございました。